ちは、お元気ですか。川村明子です。もうゴールデンウィークですね。今年は結構まとまったお休みを取られる方が多いのかな。パリは先週末からやっと暖かくなりまして、金曜日は21度ありました。最近よく行っているカフェに行ったら、ガラス戸を全部開け放してくれて、窓庭の席で外に向かってパソコンを開いて作業しました。テラス席でね、くつろぐ人たちも何人もいて、本当気持ちよかったです。パソコンを持って出かけて外で作業ができる季節、嬉しいですね。その前はね、でも寒くて、最高気温も10度前後で、だけどうちのアパートはね、建物全体のセントラルヒーティングがもう完全に切られてしまってたので、まあ寒かった。オイルヒーターをつけました。その上でホカロンを腰に貼って、でもってね、そのタイミングでね、お湯が出なくなったんですよ。もう未だ続行中で、我が家お湯が出ません。すでに1週間、そうね、ボイラーがね故障したんだって。だから建物全体お湯なし生活、たびたび起こるんです。起こってきました、これまでに。でボイラーが古すぎるのが問題で、新しいものを取り付けることにもう決まっていて、工事の目処も立っている。てかね、今月あたりだったはず。でも新しいのに取り替えるまで持たなかったんだな。今のアパートに越してきてもうほぼ15年経つんですが、確かね、今年ちょうど経ってから100年だったと思うから、まあいろいろ古いですよね。幸いここ2年くらいは水漏れ問題には悩まされなくて助かってるんだけれど、まだ寒い時にお湯が出ないのはね、結構厳しい。で以前はそのたびに友人宅にね、シャワーを借りに出かけていたのです。ボイラーが壊れたっていう時って、管理人さんが建物の管理会社に連絡してすぐに修理は読んでくれます。ただそれでね、治ればいいんだけど、治らない場合が大半で、というのも交換しないといけない部品があるってことになるんですよ。それを取り寄せるのにミニマムで48時間とか72時間必要だったりするわけです。もうそこで、その段階から2日か3日さらにお湯が出ないの確定じゃないですか。そこから大抵なんやかんやかかって、結局トータル10日弱くらいでね。ある時お湯が出ない問題が勃発した時に、我が家から一番近いシャワーに気がつきました。それはジムです。徒歩ね5分のところにあるんですね。そこだと近所に引っ越した元隣人の友人宅よりも近い。ジムにはね、コロナ前は入ってたんですけど、以降辞めてしまって再開していなかったんです。久しぶりにジムで汗をかくのも良いなと思って通い始めました。そんなわけでシャワーが目的というね、ある意味必要に迫られてのジム再開。運動する機会が増えるっていうのは、やっぱ運が動く、運を動かす機会が増えるってことだし、ちょっと楽しくなってきています。フランスは5月1日がメーデーで祝日で、昨日まで3連休でした。で今度の週末も3連休なんですね。今日、そう、本当はね、先週の金曜日にねボイラー直る予定だったんだけど、 部品も届くということで、まあ、予定通りはいかなくて、今日こそはボイラーの部品も届いて直るはずらしいです。直ってほしい。なんか湯沸かし器でね、お湯沸かして洗面台に持ってって、なんかお湯溜めてっていうのね、ちょっと初め楽しかったけど、 まあ、時間はかかりますよね。とフランスらしいエピソードで始めました。今回とてもフランスらしい、私の中ではとてもフランスだなと思うデザートの話をしたいと思います。タイトルにしました、スフレ。あのね、私どちらかというと苦手だったんですよね。これまでに卵料理のことは、何度か話しました、このポッドキャストで。まずだいぶ初めの頃に、塩気だけのスクランブルエッグは苦手だったのにというタイトルで一回お話ししました。あとスペイン風オムレツっていうのも話したと思うな。そう、その両方で言及したと思うので繰り返しになっちゃうけれど、卵黄と卵白を合わせたタイプの料理、オムレツとかスクランブルエッグとか、あと卵焼きも塩気だけだとね、なんか私苦手で、甘みをつけたものが好きなんですよね。いや、好きだった、甘みをつけたものは今でも未だに好きなんだけど、あのね、最近なんかねちょっと、好みが少しずつ変わってきて、塩気だけでもあれ美味しいじゃんって思うケースが出てったから、前みたいに一括りにできなくなってってるんだよね。っていうのも、あの少し甘みのあるパンに挟むと、ミルクパンとか食パンとか、あとなんだろう、日本だと、ロールパン、あ、バターロールか、バターロールって今もあるの？子供の頃はねよく食べたけど、最近見ない気がしますけど、まだあるのかな。でもそういう、なんだろう、ふわっとしたパンに挟むと、あの別に卵が塩気だけでも嫌じゃないんですよね。それはね、本当サンドイッチを食べ歩いていて発覚しました。サンドイッチ屋さんありがとうって思います。いや、私ねポッドキャストで話すまでそこまで意識してなかったんですよね。自分が卵料理に関してこんなにごちゃごちゃ、なんつーんだろう、これは OK なんだけどそれがこうなるとうーんみたいな、ここまでめんどくさく線引きというか、好きなものと苦手な味が入り組んでると思ってなかったんです。で、以前は卵料理、デザートじゃなくて卵料理に関して言うと、黄身と白身がはっきり分かれたもの、目玉焼きとかゆで卵とかは全く問題なく好きなんだけれど、黄身と白身を攪拌して混ぜ合わせて調理するタイプのオムレツみたいな卵料理は甘みがあると好きなのに、塩気だけだと苦手だってずっと思っていたんです。それがですよ、別のことにね気づいちゃったんだよね実は。まあこれは卵料理じゃなくてデザートの話なんですけど、デザートでね、スフレ、あの私前はね自分から頼むことなかったんですよ。膨らんだ生地の器から溢れ出て飛び出た部分の真ん中にスプーンを差し込んで、そうすると生地が途端にしょぼんとへこんで、それと入れ替わるように湯気が立ち上る、あの湯気が立った時に、あ、やっぱ苦手って思ってたんです。だけどさ、卵が主体のものってあのお料理もデザートも美味しそうじゃないですか。なんか夢があるっていうか、あの黄色かな、そう思わせるのって卵料理の存在する風景を想像すると もう美味しそうで、その光景に食べている人も登場させて、さらに想像すると間違いなくその人は美味しそうに食べてるわけです、私の頭の中で。だから卵で作った何かが存在する風景自体に憧れのような気持ちをいつも抱いていて、それでレストランでも頼みたくなっちゃうし、時々頼むわけですね。でね、何に気がついたかというと、そもそも苦手だったと思っていたスフレのデザートをもう好き好んで、てか最近ではそれを目当てに出かけるようになってね、どうしてこんな大丈夫になったっていうか、むしろ好きになったんだろうって改めてね考えたんですよ。そういうさ、自分の変化を理解したいみたいな、それで遡って考えるの好きなんですよね多分私。ちょっとよかったらお付き合いください。さっきね、スプーンを差し込んだ時に立つ湯気と言いましたが、要はその湯気とともに立つ香りに、あ、苦手って思うことが多かったと思ったんですね。その匂いは卵の匂いなんだよね。それで思い出したのが、フランスで暮らし始めて待った1月か2月くらいの頃に出かけた遠足です。語学学校でモンサンミッシェル、ノルマンディ地方にある、見たことある方も多いんじゃないかな、行ったことのある方もいらっしゃると思います。あの四方を海に囲まれた修道院のある島というか、実際はつながってるんだけど陸地と、干満の激しい場所で普段は陸地とつながっているのだけれど、満潮時には海面が上がることで島のようになるところで、今はね満潮時でも渡れる歩道が作られたようですが、25年前はねそんなのなくてね、満潮になる前に島から戻らないといけないって言われていました。そう、その世界遺産にもなっているモンサンミッシェルに行くプログラムがあって参加したんですね。バスで往復で当時暮らしていたトゥールという町からモンサンミッシェルまで、あとサンマロにも行った気がする。あのサンマロはねブルターニュ地方になるんだけど、そうだからブルターニュとノルマンディの境みたいなところを合わせての遠足だったんですよね。パリから行くよりはトゥールからだと近いと思うけど、でも3時間とか4時間とか片道だから、近いと言ってもなかなかの遠足です。そう、私ね子供の頃からともかくバスに酔うんですね。大型バスに弱い。まあでもね、学校の遠足では他に選択しないしバスで行きました。子供の頃から慣れてはいるから、バスに乗る前は柑橘系のものは口にしない、トマトも食べない、お酢も避ける、まあ酸がダメなんだろうな、まあ、そういったものは食べず飲まずの対策はちゃんとして。ところがね、盲点はモンサンミッシェルでのランチだったんです。彼の地名物のふわふわなオムレツがあるんですよ。モンサンミシェルって検索をかけたら、あの世界遺産よりもオムレツが先に出てくるかもしれない、有名です。それをさ見てみたかったし、もちろん食べたいじゃないですか。で実際に現地でレストランに入ったらね、本当に目の前で銅のボウルに大きな泡立て器でずっと攪拌していて、人がですよ、手で、キッチンエイドとかじゃなくて2人か3人いたかな、並んでノンストップでね、それをすごいな、腕が痛くならないのかなと思いながら、まあ気もせず眺めてね、もうずっとね、あのだから泡立て器がねボールを叩くカンカンカンカンって音がしてて、それはもう楽しみにしていたんですよ、お皿が出てくるの。そのオムレツがねふわふわで、と同時に 例の卵の匂いもプンプンで、半分も食べないくらいでね、申し訳ないのだけれど飽きてしまって、見てる分には飽きなかったんだけど、いざ出来上がったふわふわオムレツがやってきたら、匂いでお腹いっぱいになってしまったんですね。で、これはどうしようと思いながらも頑張って食べ続けて、食べ終えるのにすごく苦労しました。で、食べ終えてからも、まあ口の中に味がね残ってると、口っていうか鼻の奥っていうかに味が、まあ、残ってた。鼻に残るよね、匂いってね。で、あれ苦手だったなと思いながら、でも何せ滞在時間に限りがあったんですよね。急いで陸地というか大陸側とつながる一本道を駐車場まで戻らなくちゃいけなくて、少しお散歩して消化するとか、そんな余裕はなかったと思います。そしてそこからバスに揺られ、そうなの、そのね、帰り道のね、そこからのね、バスの中の辛さがそのままふわふわオムレツと結びついて記憶に刻まれちゃったんですね。多分だけど、私それまでにね、そんな風に泡立てた卵料理を食べたことがなかったんだと思うんです。あと、卵白と卵黄を攪拌して作る味の卵料理、塩味のものといったら、オムレツ以外だとスクランブルエッグか、あとは 和でね、和食で茶碗蒸しとだし巻き卵くらいしか知らなかったじゃないかな。その遠足はフランスに来てほんとすぐだったし、私はじめ寮に住んでたんですよ。だからフランスのレストランでの食事の経験値がほぼゼロの頃、そうだから、そう考えると卵料理がどうとかいう以前にですね、メイン料理といったらその一皿だけと向き合って食べるという、その一皿が終わるまで同じ味が続くこと自体に慣れていなかったんです。フランス料理のまず最初のハードルって私それだったんだよね。それは結構慣れるのに時間がかかりました。日本だとご飯とお味噌汁があって、それにおかずがいくつかで、味にバリエーションがあるじゃないですか。まあ麺物とか丼物は別としても、でもさ、丼ぶり、そうだね、丼物でもおしんこがついたり、お汁の何かがついたりするからね、やっぱりちょっといくつか味にのち違うものがくっついてくると思うんですけど、あとね、フレンチってね、基本的に味付けにお砂糖は使わないんですね。だから、そう、それでその分デザートが甘い。日本みたいにお砂糖を加えて甘じょっぱい味っていうのがお料理にはないんですよ。ずっと塩味なんですね。それもあってか単調に感じられていました。で、そのふわふわオムレツ、いわゆるスフレオムレツは、美味しい美味しくないではなくて、慣れていない味の集合みたいな、当時の私にとって一皿でしたね。なんかさ、オムレツっていうもの自体は知ってるじゃないですか。オムライスだったらすごく馴染みのあるものだし、大好きだったし、オムレツの仲間だとも思っていたし、オムレツ自体には全然ハードルを感じない。だからなんかもう知ってるものっていう感じで、そのオムレツに向き合ってみたら、 実際食べてみたそのフランスのオムレツは、私が日本で育った時点で知っていたオムレツとはちょっと違ったっていう、私結構あれショックだったんですよね。例えて言うと、ご飯あるよって言ったところでお茶碗に襲われたのがタイ米だったら、あれって思ってたのと違うって、そうか日本米じゃないのかみたいなってなるかと思うんだけど、そうタイ米と日本米の違いみたいなもんだと思うんだよね。あとさ、そのさ、オムレツをね、私オムレツ食べるときにはね、セットで常にケチャップをつけて食べてたと思う。そうだから、その塩味だけのオムレツっていうのが苦手で、ちょっと甘みが欲しくなるから、ケチャップつけてたと思うんですよ。だから純粋にオムレツを味わったことがあったかといったら、なかったとも思う。でね、そのね、なんかオムレツがちょっとなんだろう、好きじゃなかったというか、ちょっとこれは私はちょっと苦手だと思ったことにね、その時はね、なんかフランス最大の観光地の名物料理を食べて、食べ終えるのに苦労した自分っていう、フランスの味私ダメじゃんって、フランスに馴染めないかもしれないみたいな落ち込み方をしましたよね。今考えたら当たり前なんですよね。だって慣れてないんだもん。住んでいたトゥールという町で学校の友達とたまに学校帰りに行くのは、そば粉のガレットの店が一番頻繁だったかな。それ以外はたまに中華、その名もねパンダっていう中華料理屋さんがあって、あとはまあカフェに行くしかなかったから、ゆえにそのレストランで食べるふわふわオムレツをすごく楽しみにしていたんですが、いざ面と向かったらこれは厳しいって感じで、フランスの食文化に前途多難なものを感じてへこんだよね。そういうものたくさんあったと思う。美味しい美味しくないの枠外っていうか、美味しいのか美味しくないのかわからない、え、これって美味しいの？で初めての味ですぐに判断できない。でも今ともかく目の前にあるこれをこれ以上食べ続けるのはちょっともう難しいっていう戸惑いに覆い尽くされて途方に暮れた外食のワンシーン、思い出そうと思ったらたくさん出てくると思うな。そう、ね、飽きるっていうことは多かったですよね。日本ってね、調味料文化というか、味を加えたいと思ったら気軽に手に取れるアイテムが、気軽に手に取れるアイテムとか出来合いのアイテムが多いと思うんです。お醤油を筆頭にケチャップ、マヨネーズ、あと、まあ、おソースもあるし、まあ、ラー油もね、みんなきっとお家にあるよね、とか、まあだけどそれが本当に日常的にあるじゃないですか。だからちょっと何かと思ったら、あ、いるって手に取れる。でそういう調味料を加えずに塩に、まあ、胡椒だけで食べるものって思い浮かべるとね、意外に少ないかと思うんです。それがね、フランスに来たら驚くほどもうお塩なんですよね。ちょっと話それすぎだな。 これ。でもこれもいつかお話ししたいですね。そう、あのだからよりね、その素材自体の味を感じる、強く感じる機会がね多いなとは思います。ただその時にオムレツに話をね戻すとね、私の中に気づかれたハードルはオムレツに対してであって、卵料理に対してでもスフレに対してでもなかったんですよ。今はさ、まあそれから25年も経って振り返って、ああここはこうだったな、そういえばあそこでこんな出会いがあったなって、いろんな味との遍歴を頭に思い浮かべて、こういう風に辿ったんだったな、考えてみればって思えるけれど、当時はスフレの経験がまだでしたしね。でね、スフレとの出会いはね、はっきりとは覚えていないんです。最初の出会いとは言えないのだけれど、ただ覚えているのはスフレ専門店っていうのがありました。ウガンのね一区、モンタボー通りっていうサントノレ通り、有名ブランドショップもたくさん並んでいるサントノレ通りとリボリ通りの間に並行して走る小さな通りで、そこに一軒、あとはサガンにもねあって、サンジェルマンに一軒ありましたね。もう一軒ねあったような気もするけど忘れちゃった。いずれもねメニューは塩味のスフレ、そうお料理系のスフレとデザートもスフレだけで構成されていて、うん、そうね、それこそクレープ屋さんみたいな感じですね。塩味の料理系のクレープとデザートのクレープ、あとはそうかサラダはあるね、サラダがあるだけっていうスフレ屋さんはいつだったかな。でも結構前にね両方ともなくなっちゃいました。ってことはスフレのポジションが昔ほど確固たるものではなくなったのだろうな。まあね、のんびりしてるもんね。だってついてお店に着いてから注文して、最低でももうその焼き時間っていう生地が膨らむまでの時間って、まあ、20分ぐらいかかるから、うん、のんびりしてるよね。ランチには難しいけど夜だとライトな感じかな。そうでね、スフレってねデザートの方が主流かと思うじゃないですか。でもね今でもね、私ついさっきも検索してみたんですけれど、スフレレシピってググって、そうすると、あ、これフランス語でググった場合です。そうするとね1ページ目に出てくるのは料理系のスフレのみなんです。チーズ入りスフレがまずバーって出てきます。まあそこにベーコン入ってたりもするけど、味のねイメージとしてはキッシュのアパレイユ、あれをふわふわにした感じかな。でチーズ以外にも鶏のレバーやフォアグラをすりつぶして加えたりとか、あとベシャメルソースを作ってそれと具材を合わせて最後に固く立てた卵白を加えて混ぜ合わせて焼くのもあったり、バリエーションがねいくつかあります。でそのスフレ屋さん私何度か行きました。だってさ、スフレ屋さんって日本にないじゃない、ないと思うんだけど、ある？そう、私は経験がなくて、だからもう本当それはスフレって響きに憧れて行きましたね。あと取材も一件はした記憶があります。さてだいぶ遠回りをしましたが、ここでね匂いに戻りますよ。スフレって湯煎にかけてオーブンで焼くからか、生地がとてもしっとりしてる。でもそれゆえかね、フライパンで焼いた卵料理とは違う匂いがすると思うんですよね。それがねどうもね、多分 私はちょっと苦手だったのです。卵の液を攪拌した卵の液を湯煎にかけて作るもので同じ匂いがするのは、他に思いつくのはサバイオンソースというのがあります。サバイオンも、デザート系と料理系があって、でもねどちらもね加えるのは卵黄だけですね。使うの卵白入れない。サバイオンもね匂いするんだけど意外に大丈夫なんですよ。特に料理系のサバイオンはね、作ってる時はちょっと苦手かもしれないって尻込みするんだけれど、食べる時は大丈夫。そう、そのスフレとサバイオンの違いは、スフレは生地を作ってそれを器に入れて、その器をその器よりも大きめの別の、パッドとかにお湯を張って、そこに器を置いて、湯煎にかけて、それごとそのバットごとオーブンに入れて焼く、蒸し焼きする、プリンみたいな感じですね。だから食べる時に匂いにご対面だけど、サバイオンは湯煎にかけながら泡立てます。ボウルの中に材料を入れて、それより一回り大きいボウルの中にその材料を入れたボウルを入れて、で大きい方のボウルにお湯を張って湯煎にかけながら泡立てます。だから作る段階で匂いがする。そうよね、だから嗅いでる時間はねサバイオンの方が長い気がするんだけど、食べる時にねはしないんだよね。ってことは温度が高い方が匂いが立ってより苦手、それが苦手なのかな。もしくは卵白の匂いがダメなのか。そう、サバイオンの方はね卵白入れないからね。でもスフレは全卵と、どっちもかもしれない。白身も意外に匂いありますよね。メレンゲのお菓子でたまに感じますもんね。それがです、分かったんですよ、苦手が美味しいに翻るポイント。お酒と思う。サバイオンは料理系だと白ワインかシャンパーニュを加えて、デザートもお酒、白ワインのこともあるしリキュールのこともあるけど、お酒加えます。気づいたきっかけの一つはサバイオンを使ったデザートでした。今年もねもうそろそろ食べに行こうかと思っていますが、大好きなデザートでピスタチオ風味のサバイオンソースがかかったイチゴのパフェっていうのがありまして、これ一回ポッドキャストでお話ししました。でもタイトルにはねしていなくて、番外編でラ・フォンテーヌ・ドゥ・マルスっていうお店のことを話している回でね、このデザートについても話しています。インスタには結構何度も写真をアップしているので、フォローしてくださってる方の中には思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれない。それをね去年 YouTube でおやつの実験教室みたいなのを何話か作りまして、その中でこのフォンテーヌ・ドゥ・マルスのねデザートを作ってみたんですね。でレシピはフォンテーヌ・ドゥ・マルスが本を出していて、その大好きなデザートのレシピも掲載されているので、それを参考に作りました。これがね結構入れるんですよ、白ワインを。加えるのは甘みの強い白ワインで、モンバジアックという割と南の方でボルドーから内陸部に入っていったあたりの村のものなんですが、そうでねこのデザートね大好きで何年も食べ続けてるけど、そこまで入ってると思ってなかったんですね、お酒が。それが去年の夏、 料理を生業としているフレンチのビストロ料理にも精通している友人とランチに行って、このデザートを一緒に食べた時に、サバイオンって結構卵臭さみたいなの出るけどこれ全く感じないって彼女が言ったんです。それでしっかり白ワインを加えるって話をしまして、その話をしたところで、そうか、もしやお酒がしっかり効いていると大丈夫なのかと気づきました。そこからね、卵を攪拌して泡立てるものに対しての構えがね、少し和らいだんですね。そしてです、ルビストロポールベールというこれまた大好きなビストロに、グランマルニエ風味のスフレというのがメニューにあって、これをさ頼む人すごく多いんだけど、私いつも横目に見てたんですよ。絶対食べきれないし途中で飽きるしと思って。あとね、匂いもね、もうそう、匂いもね、ちょっと思うしね。でまたね、大きいのね、それがだけど美味しそうなんですよ。そして運ばれてった時にどの人も嬉しそうで、大きさに驚いてる人もいるけれど、で私誰かと一緒に行ってその人が頼んだらそれをちょびっともらうっていうのはしていたのだけど、というのもフルポーションでね、前菜メインと食べた後にここのスフレはなかなかのボリュームに感じられるから、一つしか頼まなくてもいくつかスプーンを出してくれるんですね。そんな風にちょびっと食べることはあっても、自分で頼んだことは何年もありませんでした。もう10年どころじゃなく、それがね、ふと食べてみたくなったんです。理由は、いくつか。まずディナーじゃなくてランチに出かけることがここ数年圧倒的に増えて、でビストロポールベールはランチだとレギュラーメニューとは別に日替わりメニューがあるんです。それはポーションも小さくて午後の仕事にも支障がないボリュームです。デザートも本当フロマージュブランとフルーツのソースとかクレームキャラメルとか、お家で食べるデザートのようなシンプルなもの、それに、そうだね、それを言うのが大体1つ2つ用意されていて、あとレギュラーメニューにあるデザートも1つランチメニューとしてラインナップされてもいます。でね、ある時にね、ランチなのにあんまりにもスフレがあっちのテーブルにもこっちにもって運ばれていって、それを見ていたら私も食べたいなって思ったんです。スフレがね、そうそう、そのお得な値段設定のランチメニューのデザートにね、なってることはないんですよ。そのレギュラーメニューにあるデザートもランチメニューに入ることあるんだけど、スフレはない。焼き時間が15分か20分くらいかかるから、急いでいる、ね、人には向かないっていうこともあるだろうし、型の問題もあるのかな、ね、小さめの型用意するのが、用意しないといけないっていうのがね、そうだからランチを控えめポーションじゃなくて、そのみんなのテーブルにね出ていってるのはフルポーションなんです。それがさ、フルポーションの方がさ膨らみも大きいからさ、よりなんて言うんだろう、そそるじゃん。でね、あんまりね見てたらね、もうどんどん食べたくなって、どうにか食べて見れることはできないかというか、どうすればいいかって考えたんですよ。そこである作戦に出ました。ランチの日替わりメニューは セットでね取らなくちゃいけないってことはなくて、メイン一皿でも値段は設定されてるから、一皿だけサクッと食べるのもありなんですね。ってことで、日替わりメニューのメイン料理だけを頼み、レギュラーメニューのアラカルトのデザートであるスフレを頼む。これなら食べられるんじゃないかと踏んだわけです。そう、レギュラーメニューっていうか、そのアラカルトの普通の大元のメニューと日替わりのメニューってね、メニュー表が違うから、どっちかからをそれぞれなんか選ばなきゃいけない気がするけど、混ぜちゃっても OK なんですよね。それでその次に行った時に実践しました。結果大成功。そしてね、やはりお酒が効いてるんだろうな。最初にスプーンを差し込んで穴を開けて、スフレのねスプーン差し込んで穴開けて、それを持ち上げた時に香ってくる匂いが、卵が先頭じゃないんですよね。卵の匂いももちろんあるけれど、グランマルニエの方が勝ってると思う、若干勝ってる。あんな長い間ね、苦手意識を抱えたままだったのに、全く問題なく食べられちゃったんだよね。一人で一つ。匂いって記憶を呼び起こすこと多いじゃないですか。もしかしたらグランマルニエの香りがまず鼻に入ってくることで、卵の匂いが追ってきても苦手意識の記憶に結びつかないのかもですよね。あとね、私密かにね、もしかして前より器が小さくなってないって疑ってるんだけど、そんなわけないよね。単純に私が食べられるようになったんだな。全然飽きないの、びっくりですよ。私ね、外食するときにね、ちょっとなんかせせこましいことしてて、フランス料理、フレンチのお店だったらなるべく小麦粉を取らないようにしてたりします。というのも、週の半分はサンドイッチを食べているから、サンドイッチってパンの割合が大きいじゃないですか。で、やっぱりお腹にたまるんですよね。お腹が張るっていうか。だからそうじゃない時はビストロでもパンは一かけにしておくようにしたり、デザートもできる限り粉物を避けてみたりしています。まあ意味があるのかないのかわからないくらいの些細なことだけれど、ちょっとそんな風にしてみてるんですね。まあそうするとデザートの選択肢が狭まるじゃないですか。でもってね、ちょっとであったかいデザートにも私惹かれるんですよね。夏はもちろん冷たいのが嬉しいけれど、まだ肌寒い季節は温かいデザートを見るとね、頼みたくなりますね。好きです。スフレってね、その点ね、小麦粉は加えるけれど、そこまで分量多くないし、かつ温かい。だからさ、それがさ楽しめるってさ、もう願ったり叶ったりじゃないですか。それで最近連続してさっき言ったね、作戦です。日替わりメニューの料理にデザートはスフレ。そうしたらね、結構いるんですって。前菜メインは日替わりメニューでちょっと軽めにして、デザートはドドンとレギュラーはものを頼むお客さん。それにしてもね、本当にね、ランチにですよ、みんなこんなにスフレ食べるのっていうくらいスフレが出ていくんだよね。だってね、結構効いてますよお酒。まあ、それが美味しいんだよね。スフレ美味しいのは、そのスフレね、美味しいのはもちろんなんですけれど、やっぱりさ、色よく焼けたホットケーキみたいな表面の生地にスプーンを差し込むと、中は儚くとろっとふわっとっていう、あれはなんとも幸せになりますよね。しぼんでっちゃうって器の中を覗きながら、もうね、スプーンを さくし込むとか、スプーンですくうたびに、あ、しぼんじゃうって、それをね、冷めないうちに食べて、それで殻が、器が空になった時には満足感でいっぱいで、あんまり嬉しくてね、ポールベールのスフレの写真をプリントした T シャツを作っちゃおうかなって思ってるくらいです。ちなみに、スフレ美味しいじゃんってなってから、ビストロポールベール以外でスフレを食べたことはないです。だから、スフレだったらどこでも食べたいっていうスフレ好きになったわけではないんです。でもね、家で焼いてみようかなとは思っています。ちょっと白状すると、料理学校に通っていた時に授業で作ったことはあるんですよ。でもそれで作った以外はね、家で作った記憶がない。あ、テストの準備とか復習で1回ぐらいは作ったかな。でも多分それ以外1個記憶がないぐらい作ってないってことは、失敗したんだよね多分。授業で作った時にこれは無理だなって思ったから、でもね、ちょっと作ってみようかなって思ったりしています。膨らんでくれることを祈ります。スフレをめぐってあっちに行ったりこっちに戻ったり、長くなりました。前回から1ヶ月半くらい空いちゃいましたが、話したいネタはね、渋滞気味なんですよね。もう4つぐらいあるの。次はね、あの生ハムの話をしたくてね。そう、ちょっとね、それもね、好みがね、変わってきたんですよね。だから、そんなに間を置かずに、間を置かず、変な言い方しちゃった。そんなに間を置かずに、で毎回言ってますけれど、でもまあ今回も思ってるんで、もう一度、また言いますね。そんなに間を置かずに、できたら更新したいなと思っています。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。アビアント。